ピリピ人への手紙を続けて学んでいますけれども、先週はパウロ、著者のパウロが、私たちのクリスチャンの歩み、信仰の歩みをアスリート、競技者として例え、励ましている箇所を見ました。まあ、ウサギとカメの例え話がありますけれども、幸先の良いスタートを切っても、途中で余裕をかましてしまい、昼寝をしてしまうウサギのようではなくて、まさに私たちはゆっくりでも一歩ずつ実直に、そしてまた私たちのしたこと、才能、功績、名誉におごることなく、今置かれているところを基準として前進をする、そんな大切さを、学びました。まあ、今週も続けてちょっとアスリートに例えて、考えてみたいと思いますが、皆さんがある競技に参加するとします。皆さんがアスリート、そして、競技に参加することにしてみます。まあ、クリスチャンの歩みというものは短距離走というよりも、まあ、長丁場ですから、まあ、マラソンもしくは長距離走に参加するということで、ちょっとイメージしてみてください。レース前、スタート地点に私たちは立つわけですけれども、きっとレースをする前というのは、そのレースにね、臨むそういう熱い思いや、その準備をしてきた、ね、トレーニングがあるわけですから、まあ、なんとかこのレースを、頑張ろう、走り切ろう、できるならば少しでも良い成績を収めようという思いで、そのスタートラインに一人一人が立つかと思うんです。そして少し早送りになりますが、レースを終えたとき、ゴールの地点のことを考えてください。ちなみに皆さんの中でフルマラソンやられた方っていらっしゃいます？あら、いらっしゃった。すごい。じゃあ、ゆうこさんならわかるかもしれませんけども、走り終えて達成感はありました？
もちろん
ですよね。私やったことないからね、想像しかなかったんですけども、きっと走り終えたら、あ、やり抜いたという達成感、充実感にあふれ、まあ大変だったけども走ってよかったと思うのではないかなと想像するわけです。まあ、ほとんどの人はね、そうだと思うんですよね。ただし問題は、スタートでもなくゴールでもなく、きっと走ってる最中だと思うんですよね。多分マラソンも最初はね、幸先よくスタートするかと思うんですけども、5キロ10キロと距離を重ねていくうちに、だんだん息が上がってくると思うんです。息が上がるだけではまだしも、足の中が、痛み始めて靴ずれが起こったり、また体が急に重く感じるようになったり、膝が痛くなったり、いろいろな支障が出てくる中で、あと20キロ、あと10キロ、残りの距離ばかりが気になり、そして頭の中にはふと、ちょっとぐらい歩いちゃおうかなとか、ちょっと休憩してみようかなというような思いが よぎり、状況がさらに厳しくなると、あ、もういっそここで止まってリタイアしてもいいのではないか。もしかしたらこれ走り切るのは自分には無理かもしれない。まあ、そんな気持ちの葛藤がある中、まあ、長距離走、特にマラソンみたいなものは、競技をしていくのかなと、あくまで想像でしかない。そんな感じでよろしい？そうですね。ということだと思うんです。まあ、すなわち、スタートでもなくゴールでもなく、その間ということなんですよね。その間には様々な葛藤が起こり得るということで、信仰の歩みもスタートでもゴールでもなく、今私たちが立たされているのはまさにその間であって、その狭間ということを今日はね、少し、考えていきたいと思うんです。と言いますのも、パウロもこのようなことをピリピの教会に教えています。17節18節見てください。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。 どうやら切実なパウロの願いが伝えられていますが、問題はキリストの十字架の敵として歩んでいる多くの人がいるということらしいんです。ピリピの教会には信徒たちのお手本となるリーダーたちがいたと思うんですけれども、どうやら様々なお手本が存在していて、まあ、パウロ自身がね、自分に見習ってくださいと、パウロのように良いお手本ならば良いものの、どうやら人々を間違った道に導く悪いお手本も存在していたようで、パウロはそのことを心配し、涙ながらに、フィリピの教会の人たちを励ましているわけなんです。まあ、3章の2節にも犬に気をつけてくださいと、教会の中に問題があることを示唆していますが、十字架の敵とまで言われる、そんな悪い影響を及ぼす人たちがいたということなんです。それはどのような人たちかというと、まあ、3章の前回前々回の学びだったかな、覚えてるでしょうか。ユダヤ教の影響を受けたクリスチャンたちがこのように主張しているわけなんですね。イエス・キリストの十字架は救いであると言っているけれども、十字架の救いだけでは決して十分ではないと、まあ、ユダヤ人と同じように割礼を受けて、ユダヤ人と同じようになり、そして律法を守り、律法を、ね、努力して守ることによって救いというものは達成されるんだと、十字架の救いだけでは十分ではない、そのようにユダヤ教の教えに強く影響されていたクリスチャンたちがそのような主張をしていたわけなんです。要は努力をしなさい、努力をし続けなさい、それが救いにつながるのですという人たちです。それとは反対に、このような人たちもフィリピの教会には存在していたと言われています。それは今度は全く逆で、十字架の恵みのゆえにあなた方は救われていると、私たちの魂はもう救われているから、もうそれだけで十分であると、魂と体はもう別々なもので、魂が救われているのだから、あなた方の体、肉体が何をしてももう関係ないよと、もう律法なんかどうでもいい、もう救われてるんだから、もうあとは自分たちが好き放題生きればいいじゃないか、まあ、そのように今度は律法を努力しなさいじゃなくて、もう律法など無視してもいい、もう何でも好きなことをしていいんだ、なぜならもうあなたは救われているんだから、というような主張をするお手本、まあ、クリスチャンたち、リーダーたちもいたようなんです。まあ、両極端な主張でありますが、どちらがでは正しいのか。まあ、聖書を見るとその答えは実はその狭間であるということなんですよね。先週も子供の例えをしたと思うんです。覚えてますでしょうか。子供はその両親から生まれた時に、その両親の子供であるということは紛れもない事実である、もう変えることのできない事実であるわけですが、あるわけで、その後子供が認められるためにお父さんお母さんに対して一生懸命努力するから子供としてあげようというわけではないと。しかしだからといって何もしないというわけではなく、子供は大人になる成長の過程の中で勉強したり、お手伝いをしたり、いろんなことを吸収したりする努力をする大切さもあるということ。私たちも神様の恵みにより救われ、ね、自由が、真理があなた方を自由にしますと、自由が与えられているわけですけれども、まあ、礼拝であったり聖書を読めと言われたり、まあ、献金であったり奉仕であったり、まあ、クリスチャンの歩みにはさまざまなものが、求められるわけですよね。まあ、それを通して本質的には私たちが成長するためであるというわけなんです。またイエス・キリストの十字架は あなた方の罪を許してくださった。十字架によってイエス・キリストが身代わりとなり、あなた方の罪は許されました。そのように聖書は宣言していますが、許されているものの、その罪からは解放されていない。そんな現実に皆様も葛藤されることがあると思うんです。許されていると宣言されていても、私たちは日々罪の誘惑、また自分自身の弱さ、そんなものと日々葛藤しながら歩んでいると思うんですよね。救われていながらも成長するための努力が求められ、また罪が許されていると言われながらも罪と向き合い葛藤しなければならない、そんな狭間に歩んでいるのが私たちキリスト者の現実であるわけなんです。そんなスタートとゴールの狭間に歩む私たちは、そのようなさまざまな葛藤、神学的にも本当に現実の起こる問題においてもいろいろ悩みながら歩み続けているわけでありますが、パウロはさらにこのように触れています。19節20節をお読みしたいと思います。ご一緒に読みましょうか。3、はい。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。もう一つの狭間。今度は天と地という表現が出てきます。先ほど お話ししたように、イエス・キリストの福音の本質を歪め、間違った教えと影響を与える、そのような指導者たち、お手本に対して、地上のことだけを考える者たちです、地上のことだけを考える者たちですと、地上を指しているわけです。それとは反対に、今読んだ20節は先月の暗唱聖句でしたが、私たち、しかし私たちの国籍は天にあります。地上ではなくて、今度は私たちは天にも目を向けるものである。現実は地上に生きている私たちですが、地上のことだけを考えるのではなく、天に国籍は天にあります。天に目を向ける大切さを教えています。つまり地上と目を向ける天の狭間の中に歩んでいるという現実があるというわけなんです。では国籍が天にあるということ、天に目を向けるということはどのような意味があるのでしょうか。先週もお話ししたかと思うんですけれども、天国にたどり着くことが私たちの最終的なゴールで、その天国において永遠の休息を得ることができるイメージというものが、もしかしたら私たちクリスチャンの中にも間違った天国像として持っている部分があるかと思うんです。天に国籍があるかというと、あたかも私たちにはもうそこ、天国には私たちの行く、私たちに与えられるスペースが確保されていて、その場所にたどり着くことを待ち望む、そのために走り抜く、そのように考えてしまうかもしれませんが、もう少しこの国籍という言葉、ここでパウロが言っている国籍という言葉を今日は少しもう少し深く考えたいと思うんです。それはこの国籍という言葉、訳されている言葉でありますが、実はこのようにも訳される言葉であると、さまざまな仲介書は 教えています。それは天の植民地における市民である。これが国籍という言葉が、他にも訳される、このような意味もあるようなんです。でなぜここで植民地という言葉が出てくるかといいますと、ピリポの人たち、ピリピの人たちにとっては植民地が実に分かりやすい例えであったわけなんです。それは何、ピリピという町自体が植民地であったからなんです。そして何の植民地かといいますと、ローマ帝国の植民地であり、まあ、ローマ帝国といいますと、その時代は各地に勢力を伸ばし、さまざまな地方を植民地として、イスラエル、ユダヤ人たちの住むイスラエルさえも植民地とされていたわけで、さまざまな植民地が存在していました。まあ、植民地という言葉を聞きますと、私たちはあまりいいイメージを描かないかもしれない、描かないかと思うんです。それは力、権力、ね、勢いのある国が小さな国々を、攻め込み、そしてその国を自分たちの一部とし、そしてその国に対してさまざまな虐げや圧政を敷いて支配する、そんなイメージが植民地という言葉にはあるかもしれませんが、実はこのピリピという町は少々事情が違ったようなんです。それはどういうことかと言いますと、パウロがこのピリピで宣教するまだ100年ぐらい前であったかという話ですが、その周辺地域でもさまざまな戦争が起こり、ローマから多くの兵隊がその戦争のために動員されたと言われています。そしてそこで戦いが繰り広げられましたが、その戦が終わり、そこに動員された多くの兵隊たちの役目が終了したそうです。しかしローマとしては、そこで動員した兵士が全員ローマに帰ってきてもらっては困る、そんなスペースも余裕もローマにはない、イタリア自体にもそんなものはないので、どうしたらよいかということで、ローマ政府の政策として、その地方にあるその町々にその兵士たちを住まわせるという政策を取ったそうなんです。ですから植民地といいましても、その植民地に住んでいた人たちの多くはローマの兵隊、そしてもしくはその兵隊の子孫たち、すなわちローマ市民であったということなんです。ですから植民地支配されていると言いながらも、彼らはその植民地においてローマ人として、ローマ市民としての意識を持ち、誇りを持ち、ローマに対する忠誠心を持って住んでいた人たちがこのフィリピには多くいたわけなんです。ですから彼らはローマ市民ではありながら、地理的には外国に住む、まあ、植民地に住む、そんなやっぱり狭間に生きていた人たちであったわけなんです。もちろんローマとしても、またそこに住む人たちにとっても、その後ローマに私たちは戻る、それが彼らの目的としていたのではありません。きっとそこに住み続けるということを意識していたと思いますし、しかしフィリピにおいて、ローマの植民地において、彼らはローマ市民としての意識、誇り、そしてローマの文化、ローマ人としての生き方を実践し、もちろんその時代はさまざまなローマに抵抗する勢力がその地域にもいたと思います。自分の領土を取り戻そうと虎視眈々と狙っていた、そんな人たちが、そんな勢力のある時代ですから、ピリピの町にもいろんな周辺地域の反対勢力によって侵略される危機もあったようです。そんな時にピリピの人たちは、その当時世界において、ローマ帝国において救い主と呼ばれ、ローマ市民から崇められていたローマ帝王が、ピンチの時には兵隊を送り、 私たちを助け出してくださる。そのことを信頼しており、そしてなおさらその地においてローマの繁栄と栄光が広められることを願っていた。そんな人たちがこの植民地には多くいたようなんです。まあ、そんな植民地の町ピリピに住むクリスチャンに対しパウロは、あなたたちはこの地上に生きるものであると同時に、天の植民地における天の市民であるということを伝えているわけなんです。つまりパウロの中にはピリピにいるクリスチャンたちが天に戻るというよりも、むしろ天の植民地としてそこに存在する教会が、天の国籍、市民権を持つクリスチャンたち、キリスト者によって、この今彼らが生きる現実、地上の現実ではなく、天における文化、価値観、天の市民として神の御心に生きる、そんな影響力を持ってあなた方に生きてほしい、そのように願っていたようなんです。そしてそのような生き方に対し、この地上の価値観や文化や生き方に流されることのないように、私たちはスタートし、そしてゴールを目指すアスリートとして、競技者として、パウロ自身も自分を叩きながら、自制をしながら、目標であるその天を見上げつつ歩む姿を、ピリピの教会の人たちにも見本としていたわけなんです。そして何よりもローマの救い主、ローマ帝王ではなく、全ての創造物の救い主、全世界の王の王であられる、主の主であられるイエス・キリストが救い主として来てくださる、救ってくださる、そのことに信仰を置き、待ち望む、歩み続けるのが私たちキリスト者であるということなんです。この狭間に生きるという、狭間にいるということは、基本安定がないということなんです。出発とゴールということでは、出エジプト記を思い出してください。私たちもイスラエルの民がエジプトというスタート地点から、約束の地のゴールという、地点にたどり着く歩みを、数ヶ月前に見てきました。その過程は、荒野の中をさまよう紆余曲折、そして彼らが想像してもいなかった一筋縄ではいかない数々の障害、試練、誘惑の中、彼らを確かに導く神の導き、雲の柱、火の柱に従い、そして彼らと共にいてくださる確かなる神の臨在、その証拠である幕や啓迫の箱と共に、彼らはその旅路を歩み続けていたわけなんです。そしてその過程では何が起こったか。スタート地点であるエジプトの価値観、生き方ではなく、神の民として生きる新しい価値観、すなわち実会を通して与えられた律法、神の御心を知り、そしてその中で神の民として成長していったわけなんです。私たちも同じではないでしょうか。エジプトではなく、この世というスタートから、神の国というゴールを目指し、その狭間をキリストを主とし、その主イエス・キリストと共に歩む天の市民権を持つ民として、神様が私たちに与えてくださった天の植民地であるこの教会を中心に、地と天の狭間を歩んでいるということなんです。 もう私たち皆さん一人一人が経験しているように、その狭間に歩むということには葛藤があるわけなんです。信仰が揺れ動くこともあるわけなんです。天の市民として生きるよりも、この地上の市民として生きることの方がよっぽど楽ではないかと思う、そんな誘惑もあるでしょう。しかし私たちはそんな狭間の中に、天と地の狭間の中に、その旅路を、この地上における天の植民地の市民として今歩み続けているということなんです。イスラエルの民がそうであったように、私たちキリスト者の歩みも定住者の歩みではない、移住者の歩みであり、私たちはこの世にあっては帰流者であると聖書も言っていますが、きっとその狭間に立つその立場が私たちにとっては大切であるかと思うんです。私たちのこの足は今置かれている現実、この地にありながらも、私たちの目は天に向けて確かに歩み続けるものでありたいと思うわけです。最後21節ご一緒に読んでお読みいたし、ま、終わりにいたしましょう。3、はい。キリストは万物をご自分に従わせることができる御力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。狭間に生きる私たちでありますから、時にはあはあと息が上がり、足腰が痛み弱まり、天の植民地として生きる市民としての責任を果たす困難を経験することもあるでしょう。しかしそんな弱く、そしていまだに罪につまずき苦しむ卑しい体の私たちが、その旅路の先にはイエス・キリストの栄光ある、その復活された体と同じように変えてくださる、そんな約束の希望、あ、そんな約束と希望がここには書かれているわけなんです。そしてそのことを私たちは目を、あ、そのことに私たちは心を留めておきたいと思うのです。今週も新しい一週間が始まります。足は地に、目は天に歩む、その狭間の中にあっていろいろな葛藤があると思うのです。しかし週の初めの日、この礼拝を通してもう一度私たちの目を天に向け、私たちが天の植民地の市民であるということを受け止め、ここから始まる1週間も、この礼拝の最後にお祈りする主の祈りにあるように、御心が天になるごとく地にもなされますようにと祈るように、天の植民地であるこの教会から、そこに生きる市民の私たちから、天の輝き、価値観、そして神の救いの恵みを広めてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。